私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。自分が人にどう見られているか、誰もが気になるところではないでしょうか。できることならば悪く見られるのではなく、少しでもよく見られたいと願うものかもしれません。教会の暦によると、私たちは今顕現節という季節を過ごしています。顕現とは、神や仏が具体的な姿となって現れるという意味になります。つまり顕現節にあって、神は私たちにどのように見られることを望んでおられるか、このことが明らかにされており、私たちが聞くべきことなのであります。旧約聖書に見る神は創造の神、聖なる神、栄光の神、力なる神といった私たち人間を超越した方として表されております。出エジプト記では、主なる神が、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである、このように告げております。それほど神は人と隔絶した方として現れているということであります。十戒など律法に見られる神の教えは大変厳しいものであり、厳しさの中で聖なる神として、力なる神として顕現されていることがわかるのです。そのような神として見られ礼拝されることを望んでおられるということでありましょう。一方、新約聖書に見る神は多くの場合主イエスを通して示されます。それは父なる神、愛なる神、憐れみの神という表現が適当と言えるでしょう。また主イエスは言われています。私を見た者は父を見たのだ。見ることを許されない旧約に聞く神でありますが、新約において主イエスは神を見たと言い切っておられるのであります。裁く神と許す神という対照的な様子も、明らかに旧約聖書の神と新約聖書の神とが違うという印象を私たちに与えています。もちろん旧約聖書から新約聖書になって神が変わられたというわけではありません。これらのことはすでに旧約聖書において主なる神ご自身が預言者を通して次のように告げられていることからも明らかであります。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。また私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。私に立ち返る。私はあなたをあがなった。つまり裁く神ご自身がご自身の意思で許す神となられたことが明らかにされているのです。 そしてその理由は私のためである、主ご自身が言われているのです。そしてこの神の一方的な贖いを実現するために、ただ神が思い直されたことでそれは終わることではなく、御子イエスを私たちの間に人として使わされたことを必要としました。先日の日課で次のように言われていた通りです。時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになったのです。これらのことから御子イエスは思い直された神の御心を具体的に表される方となられた。権限説にあって、大地に幼子に見る弱い者として、また貝羽桶に寝かされるほど最も低い者としてお生まれになったこと、第二に罪人である私たちと同じ洗礼を受けるほど同じ人となられた、そのような方として具体的に現れた。このような方として知られることを今望まれているのであります。そして今日、権限後第2の日曜日に、私たちはヨハネによる福音書1章43節以下から聞くように招かれています。今日主イエスはどのような方として権限されているのでしょうか。福音の日課に目を向けてみましょう。イエスはフィリポに出会って、私に従いなさい、こう言われました。するとフィリポはナタナエルに出会って言ったのでした。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。では写真を見ていただきましょう。モーセが律法に記し、預言者たちも書いている方とあります。旧約聖書はヘブライ語で書かれている。これはヘブライ語の聖書、旧約聖書であります。で、これはセベヨ書になりますが、セベヨ書の上の方にヘブライ語でなんかこう分からないような文字で、3行書いてあります。これが、トーラー、ネビーム、ケトビームという上から順番に書いて、ございます。で、ヘブライ語の聖書は旧約聖書とか聖書とかそういう表題ではなく、トーラー、ネビーム、ケトビーム、これが聖書のタイトルなわけです。で、それは上から律法、預言者、書書、そういう内容、つまり旧約 聖書の内容が表題となっているということが分かると思います。ありがとうございました。復活された主イエスが弟子たちに現れた時、彼らに言われています。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。ここで言われている律法と預言者と詩編が、今日フィリポが言っているモーセが律法に記し、預言者たちも書いていると同じように、このどちらもが旧約聖書 先ほどのヘブライ語の聖書を指しているのであります。つまりフィリポがここで言っているのは、聖書が告げている方、まあ、私たちからするならば旧約聖書が告げている方に私は出会った、このように言っているわけです。するとナタナエルは、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言っているわけです。実はこの旧約聖書でナザレという地名は一切出てこない、触れられることのない場所なのです。旧約聖書で触れられることのないナザレ、ここから何か良いものが出るだろうかというわけであります。つまり今日の福音の日課に登場する人々は、旧約聖書で言い表されていることを通してイエスを捉えているということがわかるのです。権限という言葉に目を戻しますと、聖書が告げるメシアとして現れるのに、ナザレはふさわしくないとみなされています。しかしこの権限説にあって主イエスがその姿を表されているのは、幼子としてであり、律法のもとに生まれ罪人とともに洗礼を受ける方としてであり、今日もまたナザレという無名の地から出たものであるということなのです。自分についてよりよく思われたいと願う私たちからすれば、神の子である、救い主であるということがよりよく理解されるように権限するには、栄光の輝きの中に現れる、これがふさわしいと思えるのです。そういう方が神の子である、救い主である、こうした方が私たちには分かりやすいのです。多くの人にも受け入れられやすいのです。しかし権限説にあって主イエスはそうではなく、意図小さきもの、罪人と共にあるもの、無名の村から出る、まあ言うなれば期待されていなかったものと、いずれも華やかさとは程遠く、かえって無に等しい存在として、その姿を私たちの前に表している、そしてそのような方として私たちに信じられることを望まれている、こういうことがわかるのであります。途中にいるから宙ぶらり、そこまで落ちて地に足がつけば本当に落ちて、相田光雄さんの作品であります。人により良い自分を見てほしいと願うことがある私たちに見る姿、当然そこに落ちてしまうのではなく、そうならないように一生懸命こうしがみついている、そういう私たちでありましょう。当然そのような私たち人間のありさま、相田さんには宙ぶらりそのように見えるというのです。宙ぶらりんであるということは無理をしているということであり、それは本来の自分を生きていないということになるでしょう。そこまで落ちて地に足がつけばと相田さんは続けています。途中でいて宙ぶらりんであることが本来の自分を生きていないのですから、そこまで落ちて地に足がついたら本来の自分を生きることができる、こう言われているのでありましょう。しかし私たちにとっては、そこまで落ちたら人生おしまい、まあそのように 思え、不安と恐れから人は何としても落ちることはできない、宙ぶらりん状態で人生を過ごしているのかもしれません。この相田さんの言葉をキリスト教的に再解釈してみますと、次のように言えるのではないでしょうか。途中にいるから宙ぶらりんとは、罪とは関わりがないかのように生きている私たちの姿となるでしょう。そこまで落ちるとは、罪人であることを自覚するということでありましょう。つまり罪人である自分を認めるとき、人は本当に落ち着くというのです。自分の罪を認めたくないために、自分の力で救いを得たいために、人は一生懸命頑張って上に上がろうとするのですが、それは少しずつ上がったとしても、少しずつずるずると落ちたとしても宙ぶらりんなのです。罪人である自分を認めるとき、人は本当に落ち着く。なぜなら罪人である、これが本当の私たちの現状である。その罪人の救いのために十字架の死を遂げられたキリストに出会う、そして救われる。こうして本来の自分を取り戻すことができるのであります。ルターが修道院に入った時、誰よりも熱心に修道生活に努め救われようとしたと言われます。しかし熱心に努めれば努めるほど、かえって自らの罪の深さを思い知らされるに至ったと言います。まさに途中にいるから宙ぶらりんという状態であったに違いありません。そしてそのような経験を経、ルターは聖書を通して神の義、救いの本当の意味について知らされることになりました。それは救いが人の良い行いによらず、神の恵みによるということでした。当時の人々がそうであったように、良い行いによって救いを獲得しようと努めたルターでしたが、人の努力ではなく神の憐れみが人を救う力であることを知ったのです。こうして彼は宙ぶらりんであることをやめたのです。そしてそこに落ちた時、救われたのでありました。第一の朗読でお読みしたサムエル記上3章1節以下では、絵画の題材にもなった有名な場面の一つであります。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルは答えた。どうぞお話しください、しもべは聞いております。少年であったサムエルが主なる神に特に選び出されたことが一つの物語として伝えられています。その後サムエルは成長していった。主は彼と共におられ、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかったのでした。サムエルは預言者として主なる神から託された働きに忠実に生きるのですが、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかったのは、サムエルが立派な預言者だからではありません。サムエルがその言葉が一つも落ちることのないように熱心に注意深く努めたからでも、すべて聞き逃さなかったからでもありません。その言葉が一つたりとも地に落ちることがなかったのは、主が彼と共におられたからであります。共におられる主ご自身がそれらが地に落ちて無駄になることがないように されたのであります。そこまで落ちて地に足がつけば本当に落ち着くとありました。私たちが本当に落ち着くのはそこまで落ちた時にこそキリストに出会うことができるからです。クリスマスの日にお生まれになった幼子が貝羽桶に寝かされたという事実は、私たち全ての誰よりも底辺に御子がお生まれになったことを意味しています。神の子イエスが洗礼を受けられたのは、罪の中であえぐ私たちと同じ人となられたことを意味しているのです。たとえ人生の底の底に落ちるように思われたとしても、主イエスキリストのゆえに、それは救いに最も近い場所にされているのです。こうしてその言葉は一つたりとも地に落ちることなく、そこまで落ちる私たちもまた言葉となられた主キリストが最も低いところに来てくださった、その恵みのゆえに、もはや一つも落ちることがない。ですから私たちはそこまで落ちることで罪人に過ぎないことを自覚し、しかしこのキリストのゆえに安心して生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。